エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
どうもどうも。
はい、
年末ですね。
ああ、もうね、いつの間にか。
はい。で、年末のスケジュールなんですけども、
はい、
我々のいつものスケジュール通りの録音は今日は最後です。
はい。
我々はいつも撮ったネタを、次の7日間の間に編集をして週末に出すってことをしてます。はい、だから常に一週遅れのネタで放送してるわけですね。
そうですね。はい。
で、このスケジュールでやるのは今日が最後ってことにします。
はい。
はい。
いろいろあってと。
いろいろあってっていうか、まあ普通に年末で忙しいんで。
あ、ね、忙しい。そういうことです。
はい。はい。そんで、普通のスケジュールでっていうふうに、正しが気をつけたのは、
はい。
スケジュールに余裕があれば、
うん。
あと1回ぐらい年末までに、配信をしたいと思ってます。
うん。
で、ぶっちゃけ何やるかあんまり決まってないです。
そうですね。
はい。一つ候補にあるのは1年間の総ざらいですけど、
うん。
ぶっちゃけこれあんまやりたくないんですよね。
やりたくないね。やりたくないですよ。
まあ、多分40回ぐらいやってると思うんですよ。
1年間で。
はい。
ああ。
そんで、その中で、まあ、ニュースが毎回4件か5件ぐらい。
はい。
不審者が、まあ、20人ぐらい平均でやってるわけですよね。
うん。
かけ40ですよね。
うん。
それちょっとさらってられない、うん、と思うんですよ。
それは無理だろう。
よくある、今年のベスト10みたいなことを。
うん、そうそう。よくありますよ、テレビとかで。
やったらどうかなとふと思ったんですけど、
うん。
正気に返って計算してみると、ちょっとありえないなと思って。
無理だね。
はい。忙しいから、今年最後のって言ってるのに、改めてそれやってるちょっと時間はないんですよね。
より忙しくなっちゃうんで、それダメ、ダメですね、そうね。
変質者と不審者のために一週間潰すことになるわけですよね、この年末のクソ忙しいのに。
まあ、お世話になってるといえばなってるんです
けどね。なってはいるんですけどね。
うん、まあ、なってはいるんだけど、ちょっとね、それはちょっと無理だと。スケジュール的に無理だっていう気はします、ね。
いうことなんで、まあ、候補として今上がってるのは、はい、没ネタ総ざらいですね。
若干皆さん、ね、どうだろうと思っていると思いますけど、ボツだからね。そんなもん聞かされてどうするんだって気がします
ね。泣く泣く切ったネタっていうことにしましょう
か。あ、そうそう、そういうんだったらいいですかね。
はい。大体ですね、8月の末ぐらいにちょっと今の、体制に切り替わってるんですけど、
はい。
これまでに取り上げてない変質者、不審者が390名。
ちょっとした軍団ができますよね。
それと、あと、惜しくも取り上げられなかったニュースネタが、まあ、60ちょっと。
あると。
あるんで、まあ、この中からもう一回、敗者復活戦ということで、
うん。
いつもの、やり方でやってみようかなと。
なるほど。
はい。
まあね、案外ね、そういう、今やると面白いとかあるかもしれないです、ね。
かもしれない。
より。
うん、これ賭けですよね。
そう。
どっちに転ぶかね。
そう。
うん。
一切面白くない可能性もある、
ね。可能性もある。じゃ、それは覚悟して年末を迎えていただきたいと。お待ちいただきたい。
多難な雰囲気が、はい、ありますけど。
で、それを終えたら、12月の最終週は、我々配信がありません。
はい。
それで、年明けは、いつから配信するかが決まっていません。
はい。
で、最速で7日ですけど、
うん。
これは、断言ができない状況です。
まあ、まだお正月ですよ、だって7日ってのは。
松の内ですよ。
うん。
まあ、お正月の神様がいらっしゃる間ちょっとおとなしくしてようかと。
自粛とも言います
ね。そうですね。
ああ、はい。
なので、まあ、おそらくは、第2週からの配信になるんじゃないかと思います。
そうですね。
はい、
う
ん。というスケジュールで一応年末年始の予定を立てていただければと思います。
そう、別に関係ねえよっていう人が大半だと思いますけどね。それでスケジュールは変わらないと思います。自主的に、
はい、
今年を振り返っていただく
と。あ、そうですよ。だから、最近ハッシュタグで感想もよくいただけてますけど。
そうですね。
中でも、ひどく奇特な方がですね。
はい。
過去回を聞き直してくれていらっしゃると。
ああ。
ええ。
もう iTunes にはないけれども。
ないのに。はい。
ないもの
はい。ディグってる方がいらっしゃるんですよね。
ああ、素晴らしい。
はい。
はい。
なので、まあそういう方は、各自で。 ベスト10を発表して、
自分の中のマイベスト10をね、
はい、あ、そういただければいいんじゃないかと思います。はい、まあ、よほど時間が余ってるということであればね。
そうですね、そうじゃない人はもう一人でもね、はい、まあ、私はこの今年この人好きだったとか、
はい、
あ、この事件好きだったとか、
そうですね、まあ、一人でも二人でも印象に残ったのがあれば、はい、ぜひ、
ね、
ツイッターハッシュタグラジオ組体操をつけて、タイムラインを汚していただければと思います。
私たちが洗う必要がなくなるっていう。
そうですね。
あ、こんな人いたね、みたいな。
いたね。
我々非常に助かるっていうことなんです。ぜひ、はい。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマークラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。あなたアマゾニアンじゃないですか。
はい。
アマゾンヘビーユーザーですよね。
そうですよ。毎日、届いてますよ、箱が。
箱が
毎日どころか1日2回ぐらいだから、要はタイミングがね、はいはい、1回にまとめて注文しろよと多分、ヤマトの人は思ってるでしょうけど。別に急いでるわけじゃないんですよ。うん、私まあ、当然早く来るやつには申し込んでますけど、
はい、
別に早く来なくてもいいと思ってんだけど、なんか早く来るんだよね。うん、だから次のと一緒にすりゃいいのにと思うんだけど、なんかまあね、急いでるみたいなんで、早く来るんだよ。毎日毎日段ボールを潰してますよ、はい、どうしました？
そんなあなたから見て、
はい、
最近発表された Amazon Dash っていうサービスはどうですか？
ああ、ボタンのやつでしょ？
そうです。
あれは欲しいよね。
欲しいですか？
いや欲しいんだけど、
はい、
間違って押しちゃうことが、まあ、はいはいはい、よく見たら、キャンセルはできますとは書いてあるんだけど、
はいはいはい、
書いてはあるけどめんどくさいじゃない、もし間違って押しちゃった時の。
買うのはワンボタンで簡単なんだけど、キャンセルするには多分、ウェブからログインしてみたいな話だよね。
うん、そうでしょ？だから、じゃあ、ボタンの横にキャンセルボタンがあればいいんですよ。
ああ、そうですね。
でキャンセルもワンクリックだったら、ワンボタンだったらね、ワンプッシュだったらいいですよ。
エレベーターでどこのメーカーのやつは、間違ったら、ここを2回押せばキャンセルだみたいなのあるじゃないですか、うん、裏技で。
ありますあります。長押しとかね。
ね。
ああいうのをやればそういいんだよ。それだったら欲しいんですよ。
うん。
なんか特にね、私の場合は、
うん、
コンタクトレンズ使い捨てのやつを、
はいはい。
Amazon で注文してますから、
はいはい。
まあ、で、なくなって、た時にあちょっと減ったなと思った時に押せればさ、
はいはいはい、そうですね、
大体買おうと思って忘れちゃうんですよ、
うん、
そうするとこうあれ残りこれ何日で届くかなみたいな、
はいはいはい、
困っちゃうんで、そうそう、あのボタンがあればもうその心配からは解放されるんで、
されますよね、
はい、欲しいですね。
そういう用途ではやっぱかなり画期的ではありますよね。
いやすごいと思うよ、うんうん、
これ俗に言われるIoT っていうやつの一部だと思うんですけど。
ああ、まあそうだよね。
何でもつなげるっていう話ですからね。
うん。うん、でも逆にこれってさ、やってることは昔に戻ってますよね。
ほう。
昔だったら、おそらくなんか近所のスーパーとか御用聞きみたいなところに1本電話をして、はい、あれとあれトイレットペーパーが切れそうだから、
はいはいはい、
次の配達で持ってきてみたいな、
そうだね、
あちゃんみたいな、あいよみたいな、それをやってるんですよ。
そういうことですよね。
うん、だからやっと戻ったってこと
そのご近所付き合いから、
うん、
人付き合わないになったからね、我々は。
そうそうそう、そ
う、うん。間を埋めるものとしてインターネットができたっていう話ですよね。
そういうことです。
はい。
だから、やりたいことはやっぱ昔と同じなんだけど、
同じ、
今度は電話とかアナログじゃなく、まあ、インターネットになったってこと
ですね。なったってことですよね。
うん。まあ、便利だと思いますよ。
これは我々が、兵士を取り扱っているところの、変質者、
はい、
不審者、
はい、
の通報なんかにも使えそうですよね。
わあ、ワンプッシュ。
ワンプッシュ。
ああ、いいね。うん、
ちょっと前に、防犯ブザーの話題なんかがちょろっと出ましたけど、
はい、
防犯ブザーって基本的にオフラインじゃないですか。
そうだね。
あれはもう緊急避難的にその場から逃げるのが一番の目的ですよね。
そうです、そうです。
あそこに通報をセットにしちゃえば、
うん、
一挙両得じゃないですか。
もうね、それで、もうそれでなんか助けに来るみたいなことですよね、通報
だと。そうそう。だから、すっごい格安のSIMみたいな、もうすごい低速で、
うん、
もう 64kbps ですみたいなやつでいいから、
うん、
そのSIMカードを入れて、GPS だけついてて、
うん、
でもプッシュするとその場の座標を最寄りの警察に向かって SMS で送ると、
うん、
で同時にすごいアラートが鳴ると。
そういいですね。
でもその場で投げればいいんですよね、そいつにね。
あ
で俺は逃げるっていう感じにすればいいじゃないですか。
投げつけるタイプのボタンだね。いいと思います。そしたらそいつに来るわけだからね、そのボタンを持ってるところに、
ところに来るから、
なんか警察犬がこう来るみたいな感じで、ね、みたいな、噛みつかむ。
もうノーモーションですよね。
そう。危険な兵器ですけどね。一歩間違うと大変です。
また一つ、あの、小学生女子に強力な武器ができますよね。
そう。
でも、このアマゾンダッシュみたいな仕組みができるってことは、そういう仕組みもできるわけで、多分もうやってる人いると思うんですよね。
まあね、このボタンが500円とかつってましたから、うん、こう確かね、だから。ねえ、大したことないわけですもん、
ね。それもアマゾンプライムでやればいいじゃないですかね。
あ、いいね。サービスとして。
サービスとしてね。だからほら、アマゾンもさ、今、あの、運送のところをアマゾンがやろうとしてるって話をよく聞くじゃないですか。
はいはい、そうです、そうです。
脱配送業者みたいな話をしてるわけですよ、うんうん。そのうちドローンとかで配達とかっていうのも考えてるわけでしょうけど、
うんうんうん。
要は、どこどこに物を運ぶっていうことで考えれば、どこどこにはもうすでに行けるわけじゃないですか。
おお、そうかそうか。犯罪現場っていうのも。
考え方もできますよね。
宅配場所と一緒ですからね。
同じですよね。
宅配すらいいんだから、そこにね。
で、あとはそこに、あの、唐辛子スプレーでも撒けばいいわけですよ。
そう、そうだね。配達だもんね、ある意味ね。
配達ですよね。
すごいですね、これ。
それはもうね、もしかすると、完全に無人で、不審者を通報検挙することができる可能性がありますよね。
上から網とかね。
網とか。
まあ、ただね、あれなんです。多分ね、網はね、お買い上げなんですよ、多分。
あ
貸してはくれないから。
使った分後払いだね。
そうそう。だから、注文ボタンは網。アンド使用っていう注文になりますね、多分。
なるほど。うん、あの、はい、ダッシュボタンのフルグラとか書いてあるところに、
そう。
トアミって書いてあるね。
で一応あのね、レビューで一番いいやつを書きますから。
はいはい。はいはい、いい網がね。
いい網が来ます。一網打尽みたいなやつが来ますからね。で上から配達完了みたいな切り離して配達完了ですから
、はいはいはいはい、
早いねやっぱり、ね、はいはい、
それじゃあまあ今日のニュース1本目いきましょうか、
はい、
11月30日朝日新聞、女子高生に車で並走卑猥な音声流した疑い男逮捕、
はい、
神奈川県警は30日女子高生に卑猥な音声を聞かせたとして会社員の男性26歳を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しました、
うん、
女子高生に興味があり性的欲求を満たすためにやったと容疑を認めているということです、
うん、
署によると男は7月下旬から10月3日までの間計8回にわたり自転車で通行中の女子高生計8人の横を自動車で並走し車のカーステレオから女性の喘ぎ声を大音量で流した疑い音声はインターネットで入手したという中には複数回音声を聞かされた女子高生もいて学校に相談が寄せられていましたということですね
なんかこれクリエイティブなやつが現れましたね
でもこれはすごいですよね
あのカーステレオまだからね要は音楽ではなくってことですよね。
そういうことですよね。
うん、はい。
で、あの、意外と、あの、窓開けててもそんなに音楽って外側に聞こえないじゃないですか。
まあ、そうですね。
そこそこ大きい音で車全体を鳴らすようにしないと外側ってあんま聞こえないんですよね。
だから、もうあれなんじゃないですか。もう外に向けるようにスピーカーをつけてるんじゃないですか。
外旋車みたいな。
もう向けちゃってんじゃないですか、そこ。まあね、それか、もう本当に、超大音量で中かけて、結果外に漏れてるみたいな、
ね。そのマイアミベースみたいな車だよね。
ブンブンみたいな。
大地が揺れるような感じのサブウーハーのやつでね。
うん。だ大地を揺らす喘ぎ声が。
喘ぎ声。もうアハンアハン。オーイエスオーイエスですよね。
ちょっとでも惜しいなと思ったんですよ。
はい。
あのインターネットから入手したっていうところがかなり減点ポイントなんですよね、
はいはいはい、
自分でやっぱり入れておかないと、それ自宅で
卓録
そう、あえ自分であえでですね、はい、撮ったものを流すんだったらちょっとはね、
はい、そっちだったら私もクリエイティブだって言ってあげてもいいかもしれないですけど、
そうするとほら自分なりにアレンジとかもできるわけじゃないですか、ね、途中でちょっと言葉を入れるとか、 な
んか説明したりとかね、
どうしよう、あ、分かったよ、だからなんていうんですか、ラジオドラマってあるじゃないですか、
ありましたね昔、
ラジオドラマをエロくしたらどうなのか、はい、
そうだね、エロテープだね、
そうそう、途中で状況説明とかをするっていうね、美和子がベッドに入ると途中こう入れないとやっぱストーリーが見えない、
わかんないからね、
官能小説を、はい、朗読する的なね、うん、これはそこの喘ぎ声だけっていうのがちょっと低俗ですよね、
そうですね、
で、ね、官能小説は芸術作品だって反発もまあできるっちゃできます、
ね、できるっちゃできるだからそうだよね、だからその今回のやつの場合ネットで拾ってきたやつを勝手に流してるみたいな話だから、多分公衆なんだ、なんか著作権にそういうのあったよね、外で勝手に流しちゃいけないみたいな、ね、
あ、そうダメですよ、ダメですよ、うん、そうそうそう、
そういうのにも触れる可能性があるから、そうそう、完全に一から自分で撮ってればね、
そう、
うん、
そうすればだってほらカラオケの練習ですっていうのもあるかもしれないそれ聞いてたら、ちょっと音漏れしちゃって、今回のケースになっちゃいましたって言い訳もありますよね。はい、
あと、まあ、注文つけるなら、ハイレゾで。
音質クリアだね、みたいな。
絹ずれが聞こえるレベルでね。
そうね。
海外から。
はい。
12月3日、日刊スポーツ。浮気をした男性の性器が膝に移動。夫の野良いか、既婚女性と性行為をしたケニア人男性が女性の夫に呪われて性器の位置が膝に移動したと地元紙デイリーポストケニアが先月下旬に伝えています。同紙を引用したイギリスデイリーメール紙の電子版の報道によると、浮気をした2人は性行為を終えた後ベッドから動けなくなり電話で救助を要請、これで浮気が発覚し女性の夫にも知られました。男性は謝罪し許しを求めたといいます。男性はこの騒動の後、自分の性器が瞬時に股間から膝に移ったと主張。その証拠写真をインターネット上で公開し、注目されました。この移動は夫の呪いによるものだと主張しています。女性の夫はケニア西部に住むルオ族の一人で、同じ民族の呪術医に依頼し、浮気をした二人に魔法をかけたということです。
すごいですね。
で、やっぱこれは、グラフィックを見ないと、どういうことなのかと。
まあ、そんな、何を言ってるんだって気がしますけどね。
いう話になると思うので、ちょっとご確認いただきたいと。
はい。あららららららら。これは、ちょっと待ってくださいね。あ、はいはいはいはい。
はい。
ちょっともしかしたら私と同じ勘違いをしてる人がいるかもしれないんですけど、はい、私が最初想像したのは、
はい、
膝の皿から生えてると思うんですよ、
はい。はいはいはい。
だからどっちかに寄ってると思うんですよ。左の膝なのかなとか、右の膝なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、そうではなく、膝の真ん中に落ちてきたって感じですね。
はいはい、
ストーンと、またから落ちちゃったみたいな。
記号的に説明すると、
はい、
まあ、我々の腰から下の部分をよくアルファベットの Y の字で例えたりするじゃないですか。
はい。はい、
Y の字型にこう隙間がありますよねと。
はい。
で、その Y の字の3点が結びついてるところに本来はつくしん棒が生えてるわけです。
はい。
で、その3点が結びついた点ではなくって、下に伸びる棒のちょうど真ん中あたりに、つくしん棒がニョキッと出ていると。隙間から。ど根性つくしん棒だと。いうような状況なわけですよね。
うんうん。これはでもね、画像がちょっと、
はい。
膝を、気をつけしてるんですね、立って。
はい。
でも膝って左右に分かれますよね、うん、要はね。間が空くはずですよね。
はいはい。
これ、このまま行くとどっちにくっつくんですかね。
どっち側に帰属してるのか分かんないですよね、これ。
そうなんですよ。今の状態っていうのは、例えばなんか棒を、 膝で挟んでくださいって言われたら、はっ、こう膝をピッて膝をくっつけたら挟んでる状態ですよね。そうそうそうそう、多分ね。だからこれもしじゃあ膝を緩めたら、はい、ポトッて落ちるのかどちらかにくっつくのか、
はい、
もしくは真っ二つになるのかとか両方に半分半分
一刀両断ってことですよね。
はい、膝をくっつけることによって一本になる。
一本になる。
あ、だから、よくあるやつですよね。玉もろともこう、後ろに持っていって、
はい、
くちゅってこう、
はい、
ね、やると、あら、なくなっちゃったみたいにできますよね。
偽本田ですよね。
そうです、そうです。あれに、さらに、プラスして膝に何かを挟んだっていう。
それがすごい長いってことですよ、多分。
そうです、そうです。
一旦、後ろに回った一物が、また90度曲がって、膝の前から出てきたっていう。
出てきた。そうか。すごいこと。
だとすると別のニュースってことですよね、これ。
推定1メーターはない。こうはいかないっていう。
少なくとも、まっすぐ下に伸びてたとしても、膝より長いってことですからね。
そうそう。
すねぐらいまである。それを、くの字型に曲げて、隙間から出してるっていう可能性が出てくるわけですよ。
これはね、別の意味で重大なことになりますよ。これはちょっとこれはね、すごいですね。インチキ臭いなって気がしますね。
これはもう完全に自己申告なんで、
はい、
裏が取れてないニュースなんですよ。で、一応これ取り上げたとはいえ、まあ、ケニア のマスコミ事情はどうだか知りませんけども、デイリーメールですからね、取り上げてるのが。
まあ、そうですね。
はい。
これはちょっとね、はい、かなり怪しいですよね。
怪しいですよね。続いてのニュース。
はい。
12月7日、産経新聞。肉欲官房長官で広告収入60万円。わいせつ動画アップ。容疑の男ら3人逮捕。
はい。
インターネット上に女性のわいせつ動画をアップして広告収入を得たとして、大阪府のサイバー犯罪対策課は7日、わいせつ電磁的記録媒体陳列容疑で無職の男性32歳ら3人を逮捕しました。はい、調べに対し金儲けのためだったといずれも容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は2月の下旬、ネット上に X ビデオ日本人無修正動画まとめ肉欲官房長という名称でサイトを開設。女性のわいせつな動画を不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていたということです。容疑者はテレビで官房長官が会見しているのを見て思いついたと供述しているということですね。
い思いつかないよね、見ても。なぜエロサイトの名前を探しているときに官房長官を見ると、おこれだ。わからない。
割にちゃんとニュース見てるってことですよね。
そうですよね。うん、いや、これは、肉欲大統領とかだったらあるじゃないですか。これもサイトが一番だって、要大統領みたいなイメージですよ。なんでナンバー2なんだろうって思いますよね。なんかこう、なんでしょう。内閣の中の調整役みたいな、
ね。そうそう。
あれかな、なんかこう、かゆいところに手が届く感じのサイトなんじゃないですか。
ああ。
わがままな、いろんなやつの要求にも、はい、あ、大丈夫です、答えますって。調整しますみたいな。
調整します。
調整力が高いです、このサイト
は。隅々までこう、目が届いてるっていう話ですよね。
そう。はい、皆さんの欲求にきめ細かい対応で。微調整を繰り返しながらみたいな。そういうイメージがあるんじゃないですかね。
加えて、一応、そのスポークスマンとしての役割も果たすわけですよね。
あ、そう。
うん。
ね。うん、皆さんにお伝えするの
はお伝えする
からって発信するっていう。案外深いこと考えてたんじゃないですか。
意外とこう後付けても理屈はなんとかなりましたね。
そう結構考えられているかもしれない、はい、気がしてきました。
ホワイトハウスだったら報道官ですよね。
そう、首席報道官です。肉欲首席報道官。あ、これはいいかもしれない。
あ、それいいですね。
これいいでしょ。ぜひ次はこれでいって
ください。これ
で。洋物を集めたやつはこっちでいきましょう。
続いてのニュース。 12月7日、レコードチャイナ。ヘロイン密輸で逮捕の男。求人に応募したら、ミャンマーでキュウリ飲み込む特訓させられた。7日、中国広東省深圳で、先月、体内に飲み込んだヘロインをミャンマーから持ち込み、密売しようとした男が警察に逮捕されていました。供述によると、男は今年5月、ネットを通じて、広報州の求人に応募すると、雲南省のミャンマーとの国境付近まで来るように指示されました。その後、迎えに来た人物に、ミャンマー国内にある麻薬密売グループの拠点に連れて行かれ、そこで数人の同僚らと、小指大のキュウリやリンゴを飲み込む特訓を吐き気を催さなくなるまでさせられたという。今年7月、ネット上で取引相手が見つかると、60個の塊に分けたヘロインをビニール袋に包んで飲み込み、国内に持ち込みました。先月にも同様の手口でヘロインを持ち込み、深圳市内で販売しようとしていたところを内定していた警察に逮捕されましたということですね。
すごいですね。
すごいですよね。
まあ、でも普通すぐできるわけじゃない
から。ないからね。
特訓しておかないと。
小指大ですよ、小指大。
すごいね。
今みんな小指見てると思うんだけど。
はあ。もう70本とか言ってたもんね、一緒だって。
そうそう。
すごいよ、それは。
だいたいポークビッツを一袋丸飲みしろって言われてるぐらいですよ。
すごいね、それ。
すごいよね。
うん。だからその、なんでしょう、その、だからあれだよね、昔であれば、うん、ほら。人間ポンプとかさ、
はい、
金魚を出すみたいなとかさ、
はいはい、
特殊能力としてされてたものがですよ、
うん、
練習でどうにかしろってことだよね、これね。まあまあ、上から出すわけじゃないんだろうけど。
ないからね。はいはい、
だけど、まあでも要は飲んでもグッと飲み込める喉の太さというか、
はい、
ああ、だからあれだね、持ち飲みの名人とかいるじゃないですか。あれだったらもう、そんな量じゃないよね、小分けにしなくていいよみたいな。長いビニールを用意してくれる。
そうだね、
ロール状の
ポークビッツの例えを出しましたけど、
そうそう、
途中で区切らなくていいと。
いい、長いやつにしろ。いける、いけるよ俺は。
もうそれをスルスル飲みますと。
こいつはすごいみたいになるんじゃないですか。いや、これは割に合わないバイトだって。バイトで募集すんなよって気がまずするんだけど。
続いてのニュース、ツイッターでタレコミいただきました。
はい、
ジュンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
日テレニュース、12月7日、線路内に下着泥逃げて山手線一時停止。
お、
女性の下着を盗んだとして58歳の男性が逮捕されました。男は逃げた際に線路内に侵入し、山手線などが一時運転を見合わせました。警視庁によると、窃盗などの疑いで逮捕された容疑者は今年9月、アパートで干してあった女性の下着4枚を盗んだ疑い。容疑者の自宅からは女性の下着146点が見つかり、警視庁は関連を調べているということです。
へー。
迷惑なこともありますよね。
うん。ということはね、見つかったみたいな感じで逃げたってことだよ、多分、
ね。でしょうね。うん。
で、こう、なんとかこう、なんか入っちゃったわけだ、線路に。
そうそうそうそう。
線路だったら逃げ切れると思ったのかな。映画のようにこう、
はいはいはい、遮るものがないからね。
そうそう、いきなり来たところでこう、でうまく電車をこう寸でかわせばさ、あ、追ってがね、うん、
そこで飛び乗らないのがアニメと違うとこですよね。
そうですけど、でもほら来た時になんとか急いでこう横切ればさ、後ろのね追跡車が、
はい、
あーってなった時にもう消えてるとかある、
はい、あ、見失ったっていう。
そうそう、
はい、
だからまあ、だからスパイみたいな感じですよね、うん、工作。ただ守るべきものが国家機密ではない
って、ね、ないんですよ。
パンツですよね。、うん、そこまでしていいのかっていうのがありますよね。
そうなんですよ、
はい、
最終的に捕まっちゃってるしね。
そうなんだ。じゃあ意味、全く意味がなくみんなに迷惑をかけたと。
そう。そうだね、そうだね。
山手線を止めるっていう、
うんうん、
ねえ、ちょっとだから大捕物と言いづらいですよ。
言いづらいですよね。規模的には大捕物なんですけど、
うん、そうだよね、
うん、
電車止めるぐらいだからね。
すごい実は小物なんですよね。
ね、レインボーブリッジを閉鎖しろっていうのと一緒ですよね。山手線を止めろ。どんな大犯罪者なんだと思いますけど。
現場に急行してみたらパンツ握りしめてる男がすごい走ってると。
そう、止めるな山手線、止めるなみたいな、ね、犯罪を見て。やっぱ止めないみたいな、
止めない、
言ってほしい、
ゴーって、
そう、もういいみたいな。
どうせ勝手に逃げるだろうって話ですよね。
そうそうそう。確かにその被害に遭われた方にはちょっと酷ですが、
はい、
その人を追いかけるために山手線を止めるよりもですよ、
はい、
下着の方がまだね、を買い替えた方が全体の被害としては少ないじゃないですか。山手線止めるってのは大変なことですからね。
大変ですよね。何万人っていう数に影響しますからね。
うん、そうです。何万人の人のねちょっとね足を止めるのと下着4枚ですとね、
それを換算すると、まあたとえね、例えば中世の下着だったとしてもですよ、はい、もう超ヴィンテージものみたいなもの ものだとしても、まあやっぱりお釣りが出ますよね。
ねえ、
うん、
下着まあ500枚ぐらい渡しても、はい、まだまだお釣りが来ますからね。
来ますよね。でもこれちょっと思ったんですけど、これ結果的に、はい、まあその下着は、まあそれぞれ裁判で争ってくれっていうことになると思うんですけど、
はい、
この場合は山手線止めた分は、その JR から何かしらの賠償が行ったりするんですかね。
まあよく言いますよね、止めたら、
そうそうそう、
賠償しますよ、賠償請求しますよって言ってますからね。
よくある話ですけど、緊急停止ボタンっていうのは、
はい、
正当な理由があれば押した時に、その電車が止まったとしても何も別に請求はしないよってことになってると思うんですよ。
まあまあそうですね、あれは止めなきゃいけないときに押すボタン、
そうそうそう、で、はい、例えばこの男が下着を握りしめて線路内に侵入した、はい、それをホームから人が見てて危ないと思って緊急停止ボタンを押した、
はい、
これは正当な理由になるんですかね。
ならないですね。押さなくていいやって思わないとか、ね。
ってことはその場合は、
はい、
止めた人は緊急停止ボタンを押した人ですよ。
怒られちゃうかもしれない。
怒られるのはその人なんですかね。
もしかしたらね。なんであのおさん助けんだよみたいな。ブーブー言われたら、ね。
あれは野生の動物だっていうね。
うん、そうそう。だったら ね、もうちょっと分かりやすかったかもしれないですね。
12月9日、毎日新聞。目撃に疑い残る男性無罪、埼玉地裁。埼玉市で昨年5月、全裸で路上を徘徊したとして公然わいせつ罪に問われた男性31歳に対して、埼玉地裁は9日、通行人女性が目撃した犯人が被告であるとするには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡しました。
へー。
後半で弁護側は、男性は全裸にカーディガンだけを羽織って立っていたが、起訴状の犯行現場から約180メートル離れた場所だったと無罪を主張しました、
うん、
判決は犯人は陰部を両手で隠していたとする女性の証言が被告の供述と一致していない点などを挙げて検察側の立証は不十分と結論付けた。判決朗読後、裁判官は男性に、あなたが路上で裸になったのは事実、証拠が足りなかったから無罪になったと肝に銘じてほしいと説諭したということですね。
別件ってことなのかな。もう一人いる可能性があると
そうなんですよ。
そういうことだよね。
この男も裸だったのは事実なんですよ。
ただそこじゃないんだってことね。
そう、
180m こっちだったって。
こいつがいたのは別の場所だった可能性があって、もう一人この両手で陰部を隠していた男っていうのがいた可能性が非常に高いわけですよ。
だよね。だからこの人はカーディガンを着てたんだよ、ね、
着てたんです。
でもう一人のやつはそんなわけじゃなかった、全裸だった。
もう一人は、
ね、
まあ両手で前を隠していたっていう情報しかないですけどね。
まあでもそこが食い違うってことですね。
そうなんですよ。目撃証言と被告の供述が食い違ってるわけです。
なるほど。だからまあ、認めてはいるがということですね。全裸だったことは認めた、
うん、認めて
カーディガン着て、
はい、
ただし俺はそんなとこ隠さないよと。陰部を隠したら意味がないじゃないかみたいな。
そうですね。
そういう感じなわけだね、はい、で裁判官がむしろそれを見かねて、
はい、
おいおいと諭したわけでしょ
う
ね。
そうです。結果お前も裸だぞっていう。
そう、やってる罪は一緒だぞ。
まあでもほら、カーディガン羽織ってるってことは全裸じゃないってわけですから、
うん、そうとも言える。だから その時点でもうすでに食い違ってんだ多分ね。だってカーディガン着てたらさ、目撃情報はやっぱりカーディガンになる
よね。なりますよね。
だから
これはだから検察がちょっと無能ですよ。
いやまさか、
うん、
全く同時刻に、
はい、
まあ、ほぼ同じ地区で、
そうですね、
2人同時にはないだろうっていう。
200メーター四方ですよ。四方とも言い難いですよね。多分方向はほぼ一緒でしょ
う。そうそう。だから、これはさすがに検察側も多分そこは、うん、なんていうか、確率的にないだろうみたいに、鷹をくくってたとこが。
だから、これは、その検察側が証拠集めが不十分なまま起訴してるってことです。
まあ、だって、本人曰く、全裸だったって言ってるし、
はい、
全裸を見たって人が言ってるから、これいけるだろうと思ったら、あらあら、もう一人いたよみたいな。
そうなんです。それだからこういう態度でやってるから冤罪が発生するわけですよ。
ああ、まあ今回はすごくあの気持ちの晴れない冤罪ですよね。
それはまあ疑わしきは罰せずという原則は守られたもののっていうね。
そうなんだよね、うん、誰一人としてしっくりこないって
。12月10日朝日新聞、警官民家に勝手に入浴、泥酔して侵入、住人が110番。奈良野県警の高速隊の男性巡査長が11月民家に侵入して勝手に風呂に入り、家の住人から110番通報されていたことが県警関係者への取材で分かりました。巡査長は駆けつけた署員によって保護されたということです。巡査長は飲食店で飲酒した帰りで泥酔した状態でした。一戸建ての民家に入り、風呂に入っていたところをこの家の住人に発見、110番通報されたということです。すごいよね。
これすごいね。
あのたまにあの、うん、じゃあ例えば集合住宅で階を間違えて入っちゃいましたとか、はいはいはい、隣の部屋に入っちゃいましたみたいな話はまあ聞かなかないと思いますけど、これどういうことなんでしょうかね。
でも一軒家ってことはさ、
うん、
まあ、普通に考えれば家の作りは違いますよね、
はい、
だからその全く同じ場所に風呂があるとかでは、
い
や要は玄関から入って風呂までの動線が全く一緒だったら、
はいはい、
まあ、でももしかしたらあるかもしれないけど、
かもしれないけど
ちゃんと違うわけじゃないですか。なのにこうなんかたどり着いちゃって、お、そうそうそう、風呂お風呂お風呂みたいな感じで、もうここだみたいな。ってことでしょ。
もうだからお風呂入りたい欲求が、うん、理性を上回ってるんだと思うんですよね。
ああそういうことか。
うん、
あのいやこれでさ結構ちゃんと洗ってたら嫌だよね。きめ細かくっていう。
隅々まで綺麗にね。
そう。なんかこれ風呂にドボーンだったらちょっとわかるんだけど、はい、そうじゃなくさ、はいはいはい、なんかあの顔用の洗顔のやつとか洗顔ソープとかを見極めて、おっとこれはあのメイク落としだからこっちじゃなくてみたいな、細かく注意書きを読んでるとか、すごいこうムカつきますよ。
そうですね。あのどこまでちゃんとやってたかっていうのが一つのポイントですよね。
気になるよね。あの例えばもうさ何もなくボカーンってなんか入ってれば確かに泥酔っぽいけど、うん、
はい、
あのなヘアパックとかやってたらどうしよう。
もうお風呂リラックスタイムを満喫してたらっていうことですよね。
普段自分家にないのにあのバブとか入れたりして。
ちょっと贅沢に。
そうそう、バブがあるなみたいな。とかだったらお前デースしてねえだろみたいな。
だからあれですよ、ね、こいつは本当に全裸だったかどうかっていうのが一つポイントですね。
あ、そうか、そのまま入っちゃってるとか、
ね、うん、もう着衣のまんまドボーンだったら、うん、酔っ払いのしょうもねえ話だってことになるかもしれないですけど、
うんうん、そうだね、
ちゃんと全部脱いで、まあ、ましてや畳んで、うんうん、なおかつあのシャンプーとリンスを使い分け
そうだね、
フェイスソープとボディーソープを使い分けしてた場合には厳重注意では済まないってことですよね。
済まない、
はい、
ヒゲとかちゃんと剃ったりしてて、ね、お前細かい作業してんじゃねえか。
それじゃあまあ不審者いきましょうか、
はい、
最初は意味不明言動系。12月3日愛知県、午後0時25分頃、男が自宅内の干してある下着をスマートフォンで撮影した。
それでいいのか。すごいな、それは。
あの、たった4枚の下着を握りしめて山手線を止める男もいれば、シャリーンで OK ってやつもいるわけですよね。
あ、みんなやっぱ違うね、求めてる
ね。違いますよね。
あの、あれだよね。逆にでも心配になるよね。
そうですね。
なんかこの、今風な気がしない？なんか、スクリーンショットで全部こと足りると思ってるだろう、ね。コピペ世代みたいな気がしません？なんかさ、簡単に済ませてる感じがします
ね。そうですね。やっぱ、コミュニケーションがまず全くないじゃないですか。
そうだね。
あるのは他人が持ってた下着っていうだけの事実ですよね。
そうね。
と JPEG ですよ。
それで完結しちゃうんだ。
それでいいのかお前っていうことですよね。そこに何かを見出せない我々の方がなんか未熟な可能性が、
すでにもう旧人類なんだ我々が。
ね、ありますよね。
え、匂いとかって何ですかって言われる。
手触りって何ですかみたいな。
食感とか何言ってんのことかもしれないよこれは。
ねえ。
そりゃさ、それ被って喜んでるおじさんのことなんか理解できないだろう。
できないですよ。
何なんだろうとか言われてんだ。
もう JPEG で USB でオナホですよね。
全て完結してるんだ自分で。
完結ですよ。
すごいね。
そのうちもしかするとビデオで撮影して後から VR で追体験みたいなね。
ああ、そうかそうか。
うん、
やっぱりでもそう、視覚にすごくあれですよね、よりますよ ね、
偏ってますね、
こう今後ね、そういうデジタルなものって、
うん、
だ雑誌がまずなくなったのがいけないんじゃない？
はいはいはい、
雑誌といえばさ、
はい、
なぜかついてくるパンティー付録とかあった時代もある。
あの迷惑なやつね。
そうそうそう。今はもうそんなのないもんだって。デジタルデータですから、だって雑誌が。
うん。
添付ファイルかな。やっぱり映像だよね。JPEG になっちゃう。画像になっちゃう。パンティー画像になっちゃうよ。
そうだよね。物届かないもんね、うん。
電子メールに添付できないものはもうなくなるんじゃないか、これから。
そういうことですかね。
そうですね。
このデータ、添付されたデータを元に 3D プリンターでパンティを再現みたいな。
そうだろうね。
もう VR と 3D プリンターと USB オナホですよ、
ね。っていうかさ、その自宅で作ったやつはもはや別物だろうって言いたい、ね。むしろそれはお前のものだよって。人のものじゃないよ。
物質的に別物だ。
そうそう。それでむしろ興奮するんじゃねえって言いたくなっちゃうね。
12月4日大阪午後3時50分ごろ、40代の母親と女子小学生が徒歩で通行中、立ち小便をしていた男が2人の後をつけてきました。
しながらですかね。
止まってたかどうかポイントですよね。
それはじゃーって言いながら来たらこれは嫌だよね。
しまい忘れどこじゃないですよね。
しまい忘れどこじゃないよ。まあね、そんなすぐには止めらんないって事情もありますからね。まあ、
止ま
らないけどね。はい。多分こうし始めてすぐだったんだけど、うん、おとこってこれはついてきたいってなって、
一回振り返ってますからね、そこで。
うん、そうそう。だけど止まらないよねこれは。だからそのまま行きますよ ね。おっとっとっとっとみたいな感じ。
散水車みたいになってますよねそこで。
そうそうそう。まあね、まあ、夏とかだったらちょっと打ち水っぽくてね、夕方だったら許されたかもしれないですけど。だからシルエット的には打ち水だみたいな。
しかも歩くわけですから右左足上げるとやっぱ左右に触れますからね。
そうですよね、うん、満面だけ巻いてるなみたいな。風流ですねなかなかみたいな。シルエットだけは見るとそうなっちゃいますけど。
12月6日大阪市内の住宅に男2名が訪問し、いらないものを買い取りますと言われて、男に指輪を手渡したところ、返しますと言いながら別の指輪を渡されて逃走する事件が発生。
え、あ、トリックだ要は。マジシャン。あ、でも、あ、そういうことか。
そういうことなんですよ。
もしかしたらそれでバレなければ、
うん、
要は通報もされないから捕まらないってことか、
うん、そうなんですよ。
すごい新しい。
すり替えトリックをやろうとしたんですよ。
なんか漫画とかではあるよね、アニメとかでもね。
だけど現実にはその、うん、全く同じ指輪を用意できるかどうかわからないわけですよ。
まあ、基本無理だよ。だっていきなり行くんだから ね、 ね、その家にね。
綿密に調査してるとかあったらまだしも。
しかも不要なものっつってるでしょ、だって向こうの人が、はい、そうなんだ。だあ、まあ、でも、はい、その指輪は手に入って、はい、自分が持ってった、まあ、もう要はもう本当の偽物みたいな超安いやつだけ向こうに渡るってことだね。
そうそうそうそう。
だけどさ、その不要な指輪って言ってるわけでしょ、
うん、
だからそんなにいいものじゃない可能性もあるよ、ね、なんか俺らが渡したやつよりよりしょぼいぞこれ逆に損してるな俺らみたいなこともありえるんだよ、ね、
よく見るとこれキャンディーだぞみたいなね
そうひどい金属ですらないみたいな
駄菓子屋かっていう
一枚食わされたぞ俺らみたいな
でも甘いってい
いですねバカ兄弟みたいな感じで。
12月7日福岡県午後6時頃交差点付近を学生が部活動を終えて自転車で帰宅途中男に300メートルぐらい走って追いかけられました。
へー、
生徒は自転車なんですよ。
あ、すごい勢いでバーッと走ってくるんだ。だからで
当然ついてきたら、まあ、この場合は速攻で逃げるのが大体普通じゃないですか、まあ
ね、普通はね、う
ん、でもそれに300メートル食いついてくるんですよ。
すごい足ですね健脚ですね。
まだついてくるっていうのが分かるレベルでくっついてくるわけですよねもうぶっちぎれてないわけですよ。
そうだよね、
うん、
どうすごい身体能力ですけど、まああれだ、400メーターの選手なんじゃないですか。
ああ、
400メーター走の
そこまでは全力出せる。
あと 100m で多分失速すると思う
そういうチーター的なやつなんだね。
そう
続いて声かけ。12月3日東京都午後9時半ごろ児童が遊んでいたところ男に銀行員っていいよねと声をかけられました
うーん、深いね。なんか
うーん、
だってここには誰一人として銀行員に関係する人はいないのに言うわけですもんね。ずーっとだから心の中で思ってることなんだろうね。
そうですね。
何がいいんだろう。
何がいいんでしょうかね。タイトスカートですかね。
あ、そっち
何だったんですかじゃあ。
いやいや、やっぱりあれじゃないですか。すごいたくさんのお金を数えれるじゃないですか。1億を数えたりするわけですよ、ね、ピラーとかやってこう。確かにあれちっちゃい子とかだったらおー数えたいってなりません、はいはいはいはい、1億円数 数えるとか、
はいはいはい、そういう職業的な憧れね。
そうそうそう、でそれの良さを分かってくれるのは多分小学生だろうっていうことで、
はいはい、
声かけてみたんじゃないかだよねみたいななると思ったん
じゃない。残念ながらなりたい職業ランキングにベスト10にも入ってないですよはい、銀行員は
ダメだったね。もう遅時代が変わったってことですよね
12月3日京都午前11時頃中学生が帰宅中自転車にまたがった男から袋を差し出されて中に入っている牛乳を飲めと声をかけられました。
うわ
うわ、
牛飲む中でも牛乳は一番嫌だねどっから取ってきたのって感じがあるじゃん。あと嫌なのはなんとか牧場とか書いてあって本当のなんかすごいやつだったとしても、
はい、
明らかに遠いとかね北海道のなんとか牧場みたいに書いてあ
ったりした
ら、これ明らかに腐ってるよねっていうおじさんのまあ自転車の旅の中のお土産かもしれないね、あそこで飲んだこれがねうまかったんだ持って帰ってきてんだどうだいって言われても北海道か日付を数えたくなるよね。
自転車で日本を半分
そう
走破してるっていうおじいちゃんですよね。
そう、うん、
それはすごい。
まあおそらく最初はね美味しかったんだろう
でしょうけど、ね、
もうすでにね牛乳でないものになってる、
ね、もうバターですよね
そうそうそう
おじいちゃん必死で恋だからね。
そう、
うん、12月5日宮城県午後6時頃路上で自転車に乗った男が下校途中の中学生につきまとった上 あの人おかしいよねと声をかけてきました。
どの人のことなんです
か。ねえ、お前だって話ですけど。
ああ、だからあれだ、三人称になっちゃってるのね、自分のことを、はい、あの人呼ばあれだ、
はいはい、
He is crazy。 自分だろう。
実際には I am ですよね。
そうなんだけど、だからあれだよね、だからやめろやめろと、そんなことするなっていう自分と、
はい、
やっちゃえみたいな自分っていう意味なんじゃない。
それを眺めてる俺っていうことですよね。
そう、
実際にはだから4人ですよね。
かもしれないね。
うん。12月5日、愛知県、午後4時ごろ、男が児童に対しおっぱい触りたいと声をかけました。
ポップに言ってきますね、なんか、ね。なんか
こういうのってあの読み方でだいぶ違っちゃうと思うんですけど、
わかんないもんね、文章から、ね、
今なるべく平坦に読んだつもりですけど、うん、俺がだからうめくように言ってるのか叫んでるのかっていうのはやっぱ文章からわからないんでね。
そうかそうか。ただね、はい、おっぱいという響きがもうすでに、
はいはい、
やはりそのシリアスになれないんですよ。
そうですね。
なのでどうしてもポップに聞こえちゃうんじゃない、どこ行っても。
はい、
だもう言葉の選択の時点でもうポップにならざるを得ないです。
いない。
うん。
だまあポップだからなんだって話ですけどね。
まあよくないんだけどね。うん、まあでもあのストレートな気持ちを出してみてますよね。
そうですね。
うん、
こうでもしないことにはあの日常会話であんまりおっぱいって言わないですからね。
まあそうだね。
おっぱいって言ってるのは、はい、まあ、我々みたいにこうやって取り上げてる人たち。
うん、
と取り上げられてる言ってる人、
うん、
と中学生ぐらいじゃないですか。せいぜいね。
まあなかなかね、一般用語であるけれども使用機会がね、使用頻度がなかなかないものですからね。ね、
書き文字ですよね、うん、比較的。
ああ、まあ、そうかもしれない。あの雑誌とか
比較的声に出さない方ですよね。
うん、声に出して読みたくない日本語ですよね。逆にね、
逆にね。12月6日、宮城県、午後5時ごろ、路上で男が帰宅途中の女性に、僕は女王様のしもべ、罵ってください。キモいのでどこかに行ってくれ、と言ってくれ、と声をかけた。
うわぁ、それは辛いよね。だって、うわぁ、気持ち悪い、どっか行けって言ったら喜んじゃうわけだもん。
そうなんですよ。
思うつもりですよね。しめしめってことだね。
しかも罵ってくださいだから何言ってもダメなんですよ。
そうだよね。
うん、
すでにその退路を断たれてる感じしますよね。まっすぐ行くしかないみたいな感じがしますよね。こいつに対峙するしかないんだ、ね、
ない
気がしますよね。
そう
これ辛いな。こいつはかなり悪質ですね、そう考えると。まあ唯一だ、無言しかないってこと。
そうですね。こいつの場合は多分こういう性癖だとすると、
うん、
まあ最悪いきなり蹴ったとしても喜ぶってことですよね。
そう。そう、唯一の対処法は無言。
無言で通り過ぎるが正解ですね。
うん、要はその、うん、存在を認めないみたいな。
そうね。
何かアクションを起こすと、そうやられたことによって、はい、こう彼はね、喜んでしまうので。
無限に想像して喜びますよね、こいつは。
そうなんですよ。
なんかあれですよね、あの、愛情の裏返しは何かって聞かれて、嫌いではないんだよ。無視なんだよ。
そういうこと。
っていう話、
ね。そういうことだね。
ですね。
ああ。
意外に、広いところにつながりましたね。
こいつは考えさせてくれますね。
12月7日、京都、午後5時20分頃、女性が歩行中、後ろから来た自転車に乗った男が、この辺の中学か高校か、やらしいことをしてんのか、と声をかけてきた。
もう、おじさんの想像の中では、もう、すごいことになってんでしょうね。
言いがちですよね、こういうおっさんね。あの、想像はできると思いますけど、二の腕をもう片方の腕で叩きながら、やってるっていう感じですよね。
そう、いわゆる下世話ってやつ。
下世話ですよね。
多分これだから自分が読んでるその週刊誌とかの情報が全てなので、
うん、そうですね。
どうやら最近の高校生はもうすごいぞ、うん、性的にみたいな読んじゃうと すげえことやってんのかみたいな感じで捉えちゃう、は
い、すごい典型的なダメな親父ですよね。
まあある意味平安を幸せとも言いますけどね。
あ、そうですね、うん、自己完結してるからね。
なんか自分の中ではすっごい世界なんですよここ。もうみんなみだらな子とかしちゃってたことしちゃって、もうすっげえな最近はみたいな、うはははみたいな、
はいはいはい、
ワンダーランドなんですよね。まあ正しい楽しい人生なんでしょうね、多分ね。
そうですね、うん、親父 in ワンダーランドということで。
そう。
大きくなったりちっちゃくなったりしてるんでしょうね。
ひわいだね。
12月8日、兵庫県、午後5時頃、生徒2人が歩道で立ち話をしていたところ、徒歩で近づいてきた男に気づいて挨拶をすると、そんな気持ちのいい挨拶されると殺す気もなくなるわと話して立ち去りました。
あら、
挨拶が犯罪を防ぎましたよ。
誰かの命を救ったぞ。
った。
あらららら。これはおじさんはやっぱりあれなんじゃないの？
はい。
なんかヒットマンかなんかじゃないの？暗殺を専門としている。
本当はこの生徒2人かどうかは知りませんけども、はい、まあ何らかの殺人を生業としている人間ってことですよね。
そう。
はい。
がそういう人生を歩んできたけれども、
はい、
ふと。こんなに気持ちいい挨拶をされたの初めてだと。人に何かこう、ね、いい気持ちにさせられるってこういうことかっていうので、はい、もうやめたってのだった。
足を洗おうと。
そう。だとすると、これ一人と言わずの何十人の命を救ったことになります
ね。なりますよね。
この挨拶がね。はい、
でも実は殺そうとしてたやつは、その麻薬カルテルのボスでみたいな話で。
ああ、だとするとまずいね、これ。
まずいよね。
第三次世界大戦みたいになっちゃう。
なりますよね。
逆にね。あの挨拶が、みたいな。
ね、女性と二人の挨拶が巡り巡ってみたいな話ですね。核戦争にみたいな。
そう。まあでも、どっちにせよだから挨拶の力はすごいってことが、でもこれ分かりましたよね。
はい。
はい。
まあ、ちなみに言っとくと、この男性はその後、特定されて、解決したそうです。
あ、そうですか。
はい。まあ、どういう解決をしたのかは知りませんけど。核戦争は防がれたのかどうか。
あ、そうそうだね。もう解決したっつってのが解決した。
解決した。
いろんな意味で解決したんです
か。最後は露出。12月4日、北海道。午前3時45分頃、路上でコートを全開にして、通行人に全裸を見せつける男が出没しました。
うん、
この件の約1時間前、午前2時53分頃、同じような特徴の男がコートを全開にして全裸を見せつける事案が発生しています。
うん、
というわけで、まあ連続してるらしいんですけど、
はい、
これ札幌市なんですけど、この12月4日は、連日続いていた最低気温0度を下回る日が途切れた途端です。
うん、ああ、あったかいぞとなった。
だから、まあ少なくとも全裸コートの前を開けるのは摂氏0度を上回らないといけないってことですね。
まあだからあれでしょう、その一物も凍ってしまうんでしょうね、多分。北海道の冬では
0度を割るともう見えないんだろうね、きっとね。
よく見えなくなっちゃうと、
もうかなりね、縮んでしまうんでしょうね。
まあ毛ももしかしたらね、もうちょっと凍ったりするかもしれない、ね、うん、モザイクみたいになっちゃってる、ね、逆に
キラキラしてるっていうね。
そう、何かを履いてるように見える
みたいな。12月6日、愛媛県、午後1時15分頃、高校生がエスカレーターに乗ろうとしたところ、上り側のエスカレーターからズボンのチャックを開けて下半身を露出させた男が上がってくるのを目撃。
来たよ。
来ましたね。
これ同じとこなの？前と。
いや、違うんですよ。
あ、そうなんだ。
前回のは神奈川県です。
はい。
で、今回のは愛媛県です。
あ、全然違う。
全然違うんですよ。
ああ、やっぱり、分かっちゃったやつがいるんだね。
何か伝わってるんですよね。
なんかこういうのって同じタイミングなんだね。
しかも、前回は10月の27日。
はい。
わずか2ヶ月足らず。まあ、ほぼ1ヶ月と言っていいですよ。
まあ、あそこまで、愛媛まで行った。 いや、あと1ヶ月すらもう日本全国。
全国
です。もう津々浦々ですよ。どこでもエスカレーターがあったら気をつけろみたいな。
なりますよね。
大変なことになっちゃいますよ、ね。いや、結構ね、同じような時に気づくやつがいるんだよね。
いるんですよね。こういうシンクロニシティ、前にもシンクロニシティが起こるんですよねって話はしてますけど。実際に起こるんですよね。
これは危ないですね。会合とかやってんならまだわかるけど、ね。全国大会みたいな。開かれててさ。
っだったらね。
エスカレーターが来るよとかあるならいいです。
そういう学会みたいなところでこう知見をね、集め合ってるんだったらまだわかりますけど。
まだね、
うん。海すら隔ててますからね。
そう、
うん。
ちょっとこれはやっぱりなんかね、こう、うん、不思議だなといつも思います、
ね。思いますよね。まあ解決する気はあんまないんですけどね。
そう。不思議だなと思うだけ、
ね、はい、思うだけ、
はい。
北海道12月6日午後9時15分頃、大型商業施設内で身長約180センチメートル網タイツを履いて下半身を露出した男が出没しました、
うん、
でかいですよね。
すごいね、
はい、迫力の網タイツですよね。
ちょっとガタイがすごいですね。
すごいですね、うん、一目見てでかいって思うレベルの身長ですからね。
で、網タイツですよ。
網タイツですよ。
目立ってしょうがないよね。
毛は剃ってるのか。
気になりますね、
はい、うん。まあ、男はその場からすぐ逃走したということですね。
あ、そうですか。
でもあれですよ、その昼間の大型商業施設ですよ。ねえ。
すごいよね。
そこで。あの自分が大柄だっていう認識があんまないですよね。
ただでさえ目立ってるの
に。目立ってるのに。
あれじゃないですか、逆にそのでかいってことに目がいくから、
はいはい、
下はいいんと思ったんじゃない
ですか。下は見えない。
巨人ぐらいの意識だったんだ。でかいってことにしかこう気がいかなくて、どういうその服装とか
そうだ、ね、
目がいかないと思ったかもしれない、
ね。はいはいはいはい。
そこまででかくはなかったってこと。
あっけに取られるほどでかくはないんですよね。180センチはね。
特徴の一つでしかなかった、
ね。なかったですね。2メーター30ぐらいあればね。
そうそうそう。そうしたら多分ね、目撃情報変わったと思うんですけど。
はい。東京都、12月8日、午後3時40分頃、路上で児童が通行中、小太りで上半身裸、深緑のハーフパンツ、長袖 T シャツを肩にかけた男に、これが僕のファッションだ。僕はこの辺の101号室に住んでいる。お水を買いに来ただけだ。などと声をかけられました。
すごい、俺。これちょっと、なんか、僕はおにぎりが好きなんだなぐらいの感じがありますけど。
やっぱり
違うんですよね。もうそれしかな浮かばないんですけど。
おにぎり好きなんだな、やっぱり系ですよね。うん、年末に滑り込んできましたね。どっかから帰ってきたんでしょうね。
うんだろうね、はい、その相手が求めていない情報、自分情報を全部入れてくる。
全部入れてくる。うん、積極的なね、事故開示請求ですよね。
そう。住んでるとこまで明かす。
明かす。はい。
肩にさ、Tシャツをかけ。
かけていた。例えば、その、ちょっと季節外れに真夏日になっちゃった10月初旬とかだったらまだわかりますよ。うん、
はい。
ね ?30 度超えちゃったみたいな日が、うん、あったんだったら長袖脱いでてもしょうがないかもしれないですけど、
うん、
12月8日ですからね。はい。
これが僕のファッション
ファッションです。だからなんだって話ですよね。
あ、だからこの人の中では、
はい、
誰もやっていないイコールおしゃれなんです。
あ、
確かに誰もやってないよね。
やってないっす。
肩に T シャツかけてる。
しかも上半身は何も着てないわけですから。
そう。
はい。
うん、だから、これ言ってるじゃおしゃれってことだねっていうことだ、ね、思いついて。ただ水を買いに行くだけなんだけど、こんな着飾っちゃっていいのか僕は。
こんなに気合入っちゃっていいのかって話ですよね。
うん、なんだけど水買いに行くだけだよっていうことをさらっと言うって。
ちょっと買い物に行くときも気を抜かないっていうことですね。
そう。
はい、
だよく言うじゃないですか。なんかセレブな、ね、人はその、
はい、
近くのコンビニに 買いに行くのにも着飾るとか、はい、
そうですね、
すごいブランドもので固めるとか、はいはい、それと同じイメージなんだろ
う、ね、そうですね、うん、こいつにとってはバサッと一枚羽織るのがファッションってことですね。
そう、
はい、
これ109だったら面白いのにな俺の109みたいな感じのなんかいいっすよね、なんか俺のおしゃれの拠点109に来るかみたいな感じが、なんとかそうって書いてあるアパートなんですけ
ど。というわけでここまでお送りしてまいりましたけれども、
はい
はい、
もう12月に入ってるじゃないですか。
はい、
そうするともう忘年会シーズンなんですよ。
うん、
でまあまあまあ何個かその飲み会とか忘年会とか行くんですけど、
はい、
よくというか必ずあるのがその縁も竹縄となりましたかみたいなあれ
です。はいはいはいはい。
であれ何なんだろうと結構ずっと思ってたんですけど、まあ、ちょっと調べてみたらそのなんか竹縄っていうのが、
うん、
何やらその酒がなんかこの発酵がちょうどうまくいって、
うん、
一番なんか味が高まったところだみたいなことらしいんですよ。はいはいはい、
最高潮っていう意味ですね。
そう、最高潮ってことらしいんだけど、
うん、
ピンとこないよねっていう。
そうですね。
要は今が飲み頃だよっていう時に、
はい、
竹縄だよっていうのがイコールで、うん、繋がんないんですよね、
現代人にと
ってはね。だから、これはちょっと、だから通じないんだと思ってて。
はい、
思ってたんですよ。だから逆にこれをアップデートする必要があるなと思いまして、
は
い、今がまあ、飲み頃っていうかだから食べ頃も含むじゃないですか。
それは、はい、
今がいいちょうどいいとこだよっていうのをなんか今風だと何かなってぼーっと考えてましたら、
はい、
思い浮かんだのはですね、ふわとろって言ったらいいんじゃないですか。縁もふわとろとなりましたかと、今は食べ時だねっていう感じがするじゃないですか。でここでなんやめちゃうのみたいなイメージいい気分になりません？おそらくそうなんだよね。
オムレツ的なね。
そうそうそう。今が食べ頃なのになんでここで挨拶なのっていうのが本来の言語ですから、
はいはいはい、
ね、元の意味だから、やっぱり縁もふわとろの子今ピンとくる。
ここ逃しちゃうともう美味しくないよっていうポイントですよね。
そうそうそうそう、
はい、
だから
冷えてもうまくないし、しぼんじゃっても面白くないわけですから。
そう。そう、今がピークです。
今しかないってことですよね。
そう。よくないですかこれ。
よくない
っすね。ふわとろとなりました
か。よくわかんないですね。
ピンとこない。おかしいな。
じゃあ、ここまでお送りしてまいりましたが、ふわとろなところで、
はい。
ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。